大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか。加山真嗣です。毎月第1週目のこの時間はラジオ一等塾のコーナーをお送りします。今回のゲストは3月1日の放送に続き元衆議院議員で学校法人西大和学園初代理事長、そして大和大学学長の田瀬良太郎さん、進行は医療法人特進会代表の松村博さんです。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
ここからはラジオ一等塾のコーナーをお送りします。医療法人特進会が主催する一等塾の理念、新年の明かりで暗夜を照らした先駆者に学ぶを趣旨に、各界のフロンティアをお招きしお話を伺います。今回は3月1日の放送に続き、元衆議院議員で大和大学学長を務める田瀬良太郎さんにお話しいただきます。前回の放送では少年時代から大学時代の世界放浪の旅、化学メーカーでの勤務時の話題、そして県議会議員選挙で落選されるまでのお話を伺いました。県議会議員選挙に落選された田瀬さんは保育園などの学校教育の運営を始められます。1981年には仲良し保育園を開園し、1986年には西大和学園を初代理事長として開校されます。
それでまあ保育園へ行きますと、まあ保育室から一日朝から晩まで音楽が流れてくる、可愛い音楽という歌ですね、歌声が流れてくる機器として、園庭を走り回ってる子どもたち、教えたことは全て学ぶ無限の可能性を秘めた子どもたちの教育、なんとしかし高潔な、いい仕事かなということに、まあ、気がついたんですね。まあ、化学やってその工業薬品作りもやってきましたけれども、しかしこの教育っていう仕事って本当に素晴らしいなということに、まあ、出会うんです。でこの保育園は社会福祉法人ですけども、将来学校法人、学校づくりも実践としてやりたいなという政治家を志してるのに、一方では学校づくりたいという思いもふつふつと湧いてきましてね。そして県会議員になって県議会に行きますと、もう当時団塊の世代の子どもたちの団塊の世代があって、でその子どもたちがジュニア1学年200万人おりましたね。今は1学年100万人半分になりましたですけど、その200万人の高校づくり、どの都道府県も毎年4つ5つ高校作るんですけれども、それでも追いつかないという、そんな頃でしてね。それやったら一つ高校作って、それに貢献しようじゃないかという思いに、もともと学校作りたいという思いもありましてね。それで高校づくりを思い立ったんです。
西大和学園を開校したばかりの30数年前の様子を、田瀬さんは著書田舎の無名高校から東大、京大にバンバン合格した話にこう綴っています。
窓ガラスのない教室で。すさまじい音で授業が中断された。職員室にいた先生たちが窓辺に駆け寄り、身を乗り出して地面を覗き込む。
机ですよ、机、机が落ちてる。
またあいつらか。
何か気に入らないことでもあったのか、それとも仲間同士でふざけ合っているうちに勢い余ったか、生徒が教室の窓から机を放り出したのだ。
ちょっと行ってきますわ。
椅子の脇に立てかけてあった竹刀を手に取り、体育教師が階段をどしどしと駆け上がっていく。現場にたどり着くや否や、授業中でもお構いなくドアを乱暴に開け、
誰や？
絵に描いたようなこわもて体育教師の凄みを聞かせた一言に、生徒たちの大騒ぎがピタリと止まる。
お前か、ちょっと廊下に出や。
先生すんません、ちょっと手が滑っただけですわ。
お前この前もやったろ、
2回も偶然手が滑ることあるか。怪我人でも出たらどうすんねん。
怒号がまだ一期生だけで空き教室の多いがらんとした校舎に響き渡った。放課後になっても職員室の空気はどこか落ち着かない。今日こそ何も起こりませんように。教員たちは心で祈りながら教材研究や部活の準備を粛々と進めるが、その祈りは大抵一本の電話で叶わぬものとなる。
島田先生すんません、王子駅まで急いで行ってもらえますか。今駅員さんから電話がありまして、うちの子らが他校の生徒と喧嘩してるそうですわ。
またか、叶わんな。
そうですか、机と駅での喧嘩ですか。私は校長からの報告を受けていました。開校から数ヶ月、こんな報告には慣れっこになり、もう驚くこともありません。机を投げたのは先週のトイレットペーパーの行動一緒ですか。
ああ、いましたな、
トイレットペーパーを廊下で撒き散らしていたコーラーが。
あれとはまた別の生徒ですね。
ほんなら以前教室の窓ガラスを割った子かな。
ああ、そうですそうです。
でも窓ガラスを割ったのは他にもいますから。
それと最近通学路の工事をしている業者から苦情が来まして、何でも塗りたてのコンクリートに足跡をつけたやつがいると。
多分うちの生徒のいたずらに違いないから犯人を突き止めてくれと言うてます。
はあ、そうですか。
教員たちの前では平静を装っていたものの、こうした報告を聞くたびに私は心の中でいつもつぶやいていました。こんなはずではなかった。
こうしてスタートした学校を田之瀬さんはどう変化させていったのでしょうか。
ただその高校を作る人はいたとしてもですよ、
はい、
先生の場合はそれを日本一の高校にしようと思われるじゃないですか、
はい、
で実際それを行動を起こされますよね、最初はその文武両道でとにかく日本一ということでやられて、ところがこれがちょっといろいろなんか難しい問題が起こったみたいですね。
いや大混乱になりましてね、あの高校を作って半年目ぐらいで、
はい、
高校生弓道時期ですから大手受けに来てですね、はい、ちゃんと生徒も集まったんですけれど、はい、私素人だったもんですから、まあ野球の先生には体育の教師には、はいはい、とにかく甲子園行くまで鍛えて甲子園行ってくれと、でサッカーの先生にはインターハイに行って全国優勝してこいとそして教科のエース国府あたりの先生にはとにかく補習してでも何してでもいいから、そのいい大学入れたってくれと、まあ、こんなことを指示したもんですから、うん、まあ、出来たての高校で若い先生方22、3の大学出たての教員ばっかりでやる気いっぱいでみんなずっと走り始めたんです。で、ある日夏頃になったら親から怒ってきましてね、はい、お前どこの学校はどの先生の言うこと聞いたらええんやと、ね、補習に来いって言えば、ね、クラブ部活に来いって言えば、どっち聞いたらええか、みんな生徒がもう本当に困ってるやないか、ちゃんと交通整理しろとえらい怒られましてね、
そうですか、
理事長出てこいって言われましてね、私が理事長でしたから、それでそうかそういうことかということで、いろいろ私それからいろんな高校を見て回ったんです、聞いて回ったんですね。そしたらね、どこの理事長さんもどこの校長さんもいやいや今は生徒がこれ増えてるからいいものの、これ必ずいずれ減ってくるよと、やっぱりニーズに合わさなあかんと、ニーズはこれからは大学進学だと、これから大学進学率はもっと上がるだ、当時 30% だったと思います、これどんどん上がっていくし、スポーツじゃないよと、でうちは甲子園上代出てるけれど本当はやめたいんだと、こんなことより進学校にしたいなっていうのはそんな高校もありましたね。だけどもう 何十年と歴史あるからそんなことできないと思う、今さら路線変更なんて。だけどあんたとこまだ やりだして半年でしょと、だからもう進学校ですよと、ニーズは進学校ですよと、進学ですよと、大学へのそれから進学校で行きなさいと、
でそして絞ってターゲットを
で、もう そんな余計なことせん方がいいですよとそんな先あの経営者ばっかりだったんです。
そうですか、
高校の。そういうことかと。それで、学校へ戻りましてですね、みんな集めて、もういよいよ進学校で行くと、もう部活はちょっと制限すると、もう野球もサッカーもいいと思う、そんなことは
反発あったみたいですね。
と言ったらまあみんな先生方怒り出しましてね、当時公立から来た校長先生だったけど、校長先生私の前ではそらそうだ進学校へと言いながらも、職員室に戻ったら若い教員の前であんなこと理事長言うけどとても無理だと、今さらそんなことできっこないよっちゅうなことで免従腹背というか、そんな状態でしてね、そんな路線闘争が10年ほどかかりました。
そう、10年かかりました。
10年かかりました。
東大京大の合格者数では全国3位にランクされる進学高校となった西大和学園。田野瀬さんは西大和学園の変化の原点に触れます。
新たな教員と生徒が加わり2年目を迎えた西大和学園でしたが、改革派と否定派の睨み合いや放課後の生徒の奪い合いは続いていました。それでもほんの少しずつですが、若い教員たちを中心に進学路線に対する賛同の輪は広がっていきました。この時期、私は若い教員たちを誘って実によく飲みに行きました。得意の飲みニケーションです。当時は私も43歳と若かったこともありますが、 若い人たちの発想は柔軟で、議論をしていても楽しいのです。王子駅前の居酒屋で私が頼むのは辛口日本酒の超熱燗と決まっています。杯を交わしながら、教育とは、進学とは、理想の学校とは、学園の将来についてひたすら問答を繰り広げました。24時間戦えますかとか、5時から男といった栄養ドリンクの CM が流れるのはこの翌年以降ですが、居酒屋は仕事を終えたサラリーマンたちでいつも満員盛況。そんな疲れ知らずのサラリーマンたちに負けじと私たちも熱く語り合いました。議論の中で私が何を心がけたかといえば、先生方と夢を語り合うことでした。20年後、君たちが西大和学園の先生をしていますと人に言った時に、いい学校の先生をしていますねと言われるのと、そんな学校あったっけと言われるのと、どっちがいい？せやからみんなで20年後の西大和学園を想像して、そこに向かって頑張ろう。そして高校を作っている時から思い描いていた夢も若い教員たちに語って聞かせました。まず今の西大和学園を日本一の進学校にする。来年には中学も作る。そして将来的には4年制大学を作ろうと思ってる。それもあらゆる学問領域を研究する総合大学を必ず作る。君らに今から約束しておくから。考えてみたら、私は若い頃から無謀な夢を思いつき、できるわけないやろとたしなめられ、それでもしつこく追い続け、なんとか夢を実現させる、その繰り返しで生きてきたような気がします。飲みながら何度も何度も夢を語り合ったのが先生をやる気にさせ、西大和学園の発展につながったのだと思います。
10年ぐらい路線闘争があって、10年ぐらいでようやく進学校で行こうというまとまってからが早かったですね。
そうですか、
はい、ダーッと伸びていくの。
それでもものすごいスピードですよね。
まあまあそうでしょうかね。
奇跡的なスピードじゃないですか、それで
今特にこの10年が非常に
すごいですね、はい、もうずっとこうですからね。
はいはい、
でもうトップ3でしょ。
まあ東大京大の数ではですね、はい、
だからやっぱすごい、もうまさに進学校の最
低。まあまあ、
そこまで行くのは果たしてどうやって行ったのかちょっと伺いたいんですよ。その先生も若い先生たちを採用されたんですよ。
はい、
あの例えばそのどっかの塾で非常に売れっ子の先生とか行けないんでしょ。いえいえ、
もうほとんど全員と言ってほど22、3、4年
でやる気はあるけどまだ経験が足りないと。
でしかも公立高校の採用試験不合格者ばっかりです。
大体そうですか。だけど
なかなか先生っていうのは公立志望が高くてですね、私学でなかなか来てくれない。
そうですか、
ええ、
でも金髪先生的な先生たちが多かった。
まあそんなん多いですね、
学生思いの、
はい、やる気のある、
うん、
はい、
そういう先生たちが集まって、それでなんか随分その合宿やってみたり、
はいはい、
夏休みもかなり短縮して、
短縮して
ものすごい、
もう次から次といろんな政策を、
そうみたいですね、
打ち立てていきましたですね。
まあだけど それでやっぱ生徒 もう一緒になって、
はい、
燃えて、
これ
やっぱここが来られるんですね。
でしかもこれ学校というのはもう端的に言いますともう先生次第です。伸びるも伸びないも、
う
ん、学校が発展するもしないも。
だからその先生をやる気にさせるコツっていうのは
これね、よく聞かれるんですけど、私も若かったですからね、当時。でしかも政治やってましたんで、 時間がそんなにないんですけれど、大体幹部集めて、いつも10人ぐらい集めて、幹部ですね、校長、教頭、それから学年部長とか部長クラス集めては、夜会議しました。酒飲みながら、はい、酒飲んで、こういう感じで酒飲みながらどっかの居酒屋行ってですね、それで会議しましたですね。それで大体酒飲むもんですから、もう話の固い会議はそれぐらいにして、あとはもう将来に夢をもう語る、そういう会議、海外進出したいとかね、日本一になりたいとか、将来は高等教育大学も作ろうとか、そういう将来の夢を
いいですね、
そういう語る、そういう会をもうずっとやってましたですね。それからみんな、まあみんなというか、やっぱりトップある程度皆さんに夢を語るっていうことが大事でしょうね。将来こういう形になるということになると、みんなその従業員の皆さんもやりがいを覚えますよ。みんな夢を持って。
ただその先生がおっしゃればそうなるんじゃないかと思わせる、それが大事ですよね。
まあですからやっぱりこんなこと言うと画で飲水のおこがましいんですけども、やっぱり本人言うものが本当にそういうふうに思わないと、
そうですね、
生きた言葉は出てきませんしね。私も真剣にそれを、そればっかり考えてましたから、はい。だからリーダーっていうのはやっぱり夢を語るっていうことが、
そう大事ですよね。
これが今から振り返ったらそれが一つの要因だったかなと思いますね。
それでみんな皆さんが燃えて怒られますね。それでその先生の学校のスローガンで、やっぱりなるほどというキーワードが大志をまとえ、
はい、
その情熱というのがキーワードでしょ、
はいはい、
これ情熱ってよく人は言いますけど、現実情熱を持たせるというのは、これはもうリーダーのやっぱり本気度でしょうね。
そうです、やっぱりリーダーがまず情熱、一番情熱持ってないと、
そうですよね、
あかんでしょうね。
いや、そういう面では先生やっぱり見事ですよ。まあ、いや、それは本当にすごいと思います。それで四六時中一緒にいるわけじゃないじゃないですか、はい、政治をやりながら、
まあ政治は、まあ、例えば国会議員になったら近畿からいと言いまして、
そうですよね、
火曜日に上京して金曜日に帰ってくる、金曜日、特に金曜日の夜の9時頃から私が帰ってきて、みんな集まって12時1時まで夢を語るという、それがまあ一つの要因ではあるかなと。
うちにほとんど帰ってる暇がないような、まあ寝に帰るだけみたいな。
でそこで土日はもう政治活動やらなあかんもんですから、もう12時まで家に帰ったことないですね。30代40代50代は
奥さん大変だったし。いやそれで
も12時までに帰るのなんかもったいない気がしましたね。
まだ時間あると
時間まだあるなと思って。
いやいやすごいですね。
今では押しも押されぬ進学校となった西大和学園。1989年冬、夢を語り情熱を注いで教育に当たった第一期生の入試結果について著書にこう綴っています。
一期生の挑戦の結果は予想以上のものでした。関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、合わせて42名、慶応大学、早稲田大学合わせて5名、大阪大学、九州大学、神戸大学、筑波大学、広島大学、大阪市立大学などを含む国公立大学25名、彼らの入学時の偏差値、進学への意欲を考えればまさに奇跡に等しい大健闘です。例えば大阪大学に合格した3人のうちの1人は、最初の進路志望がパン屋さん。国公立はおろか大学進学も考えていませんでした。ちなみに登校拒否をしていた A 君は、一浪した翌年無事大学合格を果たしました。
進学先は東京大学理科一類。そう、 A 君こそ西大和学園の記念すべき東大合格者第一号なのです。それにしてもあいつらようやったわ。頑張った甲斐があったな。よし、あれやるかの一声で手に手にビール瓶を持って教員用のシャワールームへ。そしてせーのという掛け声とともに始まったのはビールかけでした。泡まみれのまま始まった食堂での慰労会でも教員たちの興奮はなかなか収まりません。今夜のビールはほんまにうまいわ。確かにお前ら一期生が頑張らなあかんねんでって葉っぱをかけ続けてたけど、まさかここまで頑張ってくれるとはな。理事長が東大寺をしのぐ言うた時はびっくりしたけど、でもうちの学校もしかしたらもしかするぞ。
西大和学園の運営をする一方で、田瀬さんは県議会議員を経て衆議院議員選挙に挑まれます。
でそういう中で、その1990年に衆議院なんですね、はい、衆議院議員初当選、
はい、
でこれがその頃は中選挙区の時代ですから、はい、奈良県全体ですよね、
はい、
奈良県全体ではまだ先生はその知名度がそこまでなかった。
そうです、五条の町では県会議に、はい、その後なってましたので知名度あったんですけど、小さな町の県会議員の知名度なんて本当に奈良県では全くないと言ってもいいぐらいだったですね。
それで結局そのどうやって気づかれるんですか。
それで県会議員になるや否や、はい、また私次の衆議院行きたいって同僚の県会議員に言うんですけど、はいはい、まあ、またみんな怒り出しましたね
そうですか。
その自民党の国会議員もちゃんとおるんだと、
うん、
そんな旗迷惑なことないと、
うん、
とにかく行くんだったら勝手に行けと、
うん、
ということで除名されましたね。いよいよ行くとなったら
無所属で、ね、
また無所属で。
これはその中選挙区何人、5人ぐらい、
5人当選しました。
5人
でいつも 7,8 人出てました
ね。なるほど、それで出られたけど、やっぱり最初は
先生もう全く4万票ほどしか言わなかった
なるほど、
約8万から9万いるんですけれど、
まさにその地盤看板カバンないという、そういう戦いから始まって。
そうですね。
それでそのなんか大変だったみたいですね。落選された直後奥様が病気になられたり、
それで家内がその選挙の時に毎晩毎晩電池を持ってこう名簿に従って訪ねていたお願いに上がらなあかんでしょう、はいはいはいはい、で表札見るのが暗いからわからないもんですから目を酷使したのが原因で、選挙のまあ落選の日曜日の夜に分かるんですけど、もう土曜日に入院してしまいました。
目が
もう世間が暗くなってきたって言われて、保育園にちょうど目の眼科医さんがおりましてね、うん、女医さんだったんですけど、うん、でこれ奥さん大変ですよと、これ失明するから早く入院した方がいいですよと、うん、その保護者にですね、うん、その人に助かれました、
うん、そうですか、
助かられ、うん、
はい、今も開始されて、ね、当時やっぱりびっくりされましてね。
そうです、原田病という
原田病という病みたいですね、そこから奥さんのお母様がまた亡くなった。
それでうちの家内の母親がその子供が小さかったもんですから、はいはい、その家内はそうして毎日毎日選挙に行くし、うんうんうん、子供のご飯炊きに、
うん
うん、母親、私の母親も選挙に出るしで、うんうん、それでその新郎がたたってるところへ落選のニュースで、
うんうん、
その死んでしまいましたんですよね、うん、母親が、そんなこともありました。
そういう
でそこへ目悪くて入院してるもんですから、 葬式も守らないような、落選するということは大変なダメージですね、いろんなことが。
それで3年後に49歳で初当選なさって、
それで3年8ヶ月、それも衆議院の選挙は解散から解散によって選挙ですけれども、
そうですね、
その時に限って3年8ヶ月解散しなかったですね。3年8ヶ月必死で頑張ったら、ついはいよいよ2回目は当選できましたですね。
この間も先生、その選挙の準備もなさりながら、学校の方は学校の方で、
そうです、
うん、そのさっきの先
生、県会議員の時に学校作ったんですけど、落選中も学校経営はしてましたですね、は
い、それで先生の意識改革も含めてやってらっしゃる時期です、はいはい、それで同じ同期で当選されたのが安倍さんとか
岸田さんとか、
岸田さんとか小池さんとか、
茂木さんとか、
相当かぶらですね、
高市さんとか、
そうですね、
ちょうど同期です彼らと。
今ので、あと前原さんなんかもそうですね、
野党、前原さんは野党で同期ですね。
それで渡辺派に入られるんです、
はい、
それで山崎さんのあたりが非常に、
それで渡辺美智さんが財務大臣でしたですかね、
はいはい、
行きましたら、俺は君のことをそのあのお世話できないから、うん、忙しいから、
うん、
山崎拓といろいろと相談しろということで、うんうん、山崎拓さんを紹介してくれましてね、
うん、
それで渡辺派に入って、うんうん、私の直接の兄貴分が山崎拓先生でしたですね、うんうんう
ん、それで次の選挙の時ですか、自民党が野党に転落するの、
はい、そうです、
それで小選挙区になるんですね。
そうです、はい、
小選挙区で奈良県 4つに分かれ、4区に
4区に分かれました。
奈良県、それで先生の家の区が一番そのなんか広い、
奈良4区、
やっぱり人口が少ない分だけ面積が広い、
面積8割です奈良県の面積ね。
そりゃ大変ですね、あの戸塚村とかああいうところも、
そう、全部そうです。
それでそれは大変だったですね、
もう広いですからね、
歩いて回るのも大変ですよ、
ね、空もとどど
どで、まあそれで、まあ、2期目はとりあえず比例復活でやられて、
はい、
それでその谷垣さんが総裁になられて、この時は野党の時代ですよね、
はい、やがて私が5期、そこから連続当選しましてね、
はいはい、
5期目6期目ですかね、
はいはい、
6期目の時にまた野党になったんです、
はいはいはい、
私が6名当選した時に、はいはい、また野党になりましたですね、
うんうん、
それで候補者が誰も総裁選に出る人いなくて、うんうん、谷垣さんだと一人どなたかでしたですね、で私は谷垣さんの選対本部長を命じられて、
はいはいはい、
それであの谷垣さんが総裁になって、
はいはいはい、
私が総務会長になったと、うんうん、こういう経緯です。
与党だったらすごいですけどね、野党だから、
野党でしたですね、
やっぱり違いますよね、
与党と野党、うん、野党の時代だったですね、
うん、それで結局2012年に引退なさったというのはもったいないですけども、先生の中ではそれは引退する理由というのは、
まあ当時から70代になったらもう遅いと、
うん、
もう政治家として、うん、もう70になると、うん、まあ、70代の人もおりましたけど、うん、まあちょっと表現悪いかも分かりませんが、うん、ちょっと一丁上がりのような感じになりましたね、うん、70代になりますと、うん、今はそうじゃないと、80代でも流々としてますから ね、
ね、
当時そんな説が永田町論理だったんです、うん、もう70代は、うん、で60代で花咲かさないかんと、うん、ということからいくと、
スタートが
私ももう
遅かったですもんね、
20年6期で70になりましたんでね、うん、それで潮時だったかなと、うん、谷垣さんの総裁の下で、はい、私は総務会長で、うん、谷垣さんも総裁選にもう、うん、その途中で取りやめましたしね、でその代わりといえばおかしいんですけど、石原さんのまた私選対本部になって、その選挙を戦うんですけれども、結局安倍さんが総裁に当選しまして総理になったということで、これはもう2人とも、私の使えた2人とも総裁になれなかったので、も ちょうどこの頃が潮時かなと、70にもなった人。
ただそれも潔すぎるということで、周りで随分引き止められたみたいですけどね。
だいぶお叱り受けましたね。
そうですよね。
まあ選挙区ではもうお叱り受けて、どこ行っても火の手を今やめるとは何事かと。
それはそうですね、もったいないと思いますよね。
もうジンマシンが出ました。あまり怒られて選挙区で。
まあ、ただ今選挙の方は次男の太藤さんですか、はい、やってらっしゃいますし、やっぱりご長男が学園の方もやってらっしゃいますし、はい、そういう中で先生はその引退なさってから2年後に大和大学を作られますよね、はい、これが要するにこの大和大学グループの一つのもう集大成的なものですかね、はい、これの大学の目的ということで、先生はやっぱり政治もやってらっしゃって、まあ、国づくりは人づくり、はい、人づくりが国づくりだと、はい、人づくりイコール教育でしょうから、はい、そういう中での流れですよね、はい、でこれはまあ政治とこうもう二足のわらじって言いましたけど、並行して合ってますよね、はい、方向性が、そういう意味での大学だと思うんですが、うちもやっぱり人がもう1000名以上いまして、はい、やっぱり若いスタッフを意識教育ですね、はい、技能教育とか知識教育はいくらでもできるんですが、はい、こう意識教育というのはこれが得られた絵というか、はい、
そうですね、
そういう意味でこの大学の教育で特に力を注いでいらっしゃるのはどういうところですか、
はい、私政治辞めてちょうど70で引退するんですけども、ちょっと全て引退するのはまだ早いかな、
ね、
ちょっと寂しいかな、
そうです、ね、
ちょうど中高、設立した頃、若い教員と夢を語り合った時に、はいはい、将来はやっぱり高等教育やりたいねと、はい、まあ、幼児教育はやってるし、初等教育、中等教育も中高やって、いよいよ高等教育やりたいと、大学作りを私は引退と同時に始めたんです。世界首務選旅行の時も政治が非常に大事だということで政治の道に入ったんですけれど、もう特に政治の世界に入って、まあいろいろ議論します。それは経済のこともやりますし、福祉のことを、医療のことを、年金のことを、外交のこと、安全保障のこと、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱり国をなすのは優秀な人材だと、これがまずなくしてですね、幸せな国はありえないと、教育が大事だというのはもう国づくりは人づくりからという、私ども作った大和大学の教育基本理念なんです。国づくりは人づくりからと、国づくりのために大学を作って人づくりをやろうと。でスローガンは大志をまとえですけれど、基本理念は国づくりから、人づくりからというのを、まあ、立てておりましてですね、まあ、そういうことで今それを基本理念にやらせていただいていると、こういうことです。
でも現実的にそうやってやってらっしゃって、先生の目から見て、その理念にのっとって順調に生徒が育つような環境はもうだいぶ出来上がってきたよ。
まあその私その人づくりですけれども、さっきから言うてるようにやっぱり志、
そうです ね、
大志をまとえ、志のあるところには必ず道ができると。で、しかも私やっぱり今日本の国にとって一番大事な人材はやっぱり外向きというか海外に向かっておるという、そういう人材欲しいですね。日本はだんだんこれから人が減ってきて衰退して、経済力もやっぱり減少していく中で、やっぱり海外に目を向ける人材で、しかも志の持った人材、そういう人材を養成したいと、まあ、いうふうに思っておりましてですね、まあ、そんなところに今力を入れて、
それでアメリカにもカリフォルニア校を作れ
る、まあ、そういう意味で海外学校自身も進出したということも、
ただもう布石は先生も完璧に打ち終わられましたよね。保育園からやって、まあ、中学校高校、は
い、
それも日本 有数の進学校
だ、おおむね全ての教育がなされておる、ね、西大和学園グループということが言えるかも分かりません、ね、
これで育ってきた人たちがいろんな分野で活躍していくっていうのは非常に楽しみですね、はいはい、
まだ卒業生が4期生ですので ね、まだ、
はい、で政治経済学部っていうのが西日本の方では先生のところだけみたいなんですが、
そうなんです、
やっぱり経済人としてもいろんな事業家として成功している人が出ていく、はい、あるいは政治でも成功している出ていったら、はい、やっぱり社会のリーダーが育ちますからね、
そういう人材育ったりですね、で政治経済学部って政治と経済なんて別個の話でしょってよく言う人おるんですけれども、政治の世界で教育も語られますけれども、やっぱりなんつだって経済が安定しないと、福祉も医療もないもんですから、やっぱり経済安定させないかん、でその経済の仕組みとか経済関連の法律なんて全部政治の世界で作り上げていくもんですから、まあ政治の世界でやっぱり何たって経済を語るのが多いですよね。安倍さんもいつか国連で1に経済、2に経済、3に経済、もう政治の世界でやっぱり教育ももちろんですけども経済も大事なんですね。そういう意味で政治経済学部をこれ一体だということで設立させていただきました。
国家経営ですよね、はい、やっぱそれは極めて大事ですね、はい、
政界を引退後、田之瀬さんは大和大学を創設し高等教育の運営をされます。国づくりは人づくり、人づくりは教育、こうした考え方の原点について田之瀬さんは著書に次のように綴っています。
私の母親は今でいうシングルマザー、私を含め4人の子供を女手一つで育ててくれ、私は政治や教育の現場とは縁もゆかりもない環境に育ちました。私が政治家になろうと決めたのは旅の途中です。そして学校づくりのきっかけは困窮の中でのある決断でした。奈良県の南西部にあり、金剛山や吉野連峰、吉野川などの自然あふれる五条市に生まれ育った私が最初になりたかったものは船員かパイロットでした。少年時代に初めて抱いた夢です。とにかく自分の目で外国というものを見てみたいという思いが強く、地元の県立高校から名古屋工業大学へ進学する頃には海外旅行そのものが抑えきれない夢に変わっていました。1960年代から1970年にかけての日本といえば、まさに激動の真っ只中の頃です。1964年には東京オリンピックが開催され、同じ年にいよいよ海外渡航も自由化されました。誰でも自由に外国へ行けるようになったのです。小田誠さんが書いた世界一周旅行体験記何でも見てやろうがベストセラーとなったり、世界中の若者の間にヒッピームーブメントが広がっていたこともあって、この時代に日本でも怒涛のごとく若者が海外へ飛び出していきました。私の母は4人の子供を食べさせていくだけで精一杯でしたので、子供たちを大学へ行かせたり、まして海外旅行へ行かせたりする余裕はとてもありませんでした。その代わり自由だけはたっぷり与えてくれたので、私は自分で稼いだお金で大学へ行き、3回生になると自分も世界中を見てやろうと決めて、また必死にアルバイトをしました。そしてなんとか30万円貯めると、すぐさま大学に休学届を出し、他の若者たちと同じく放浪の旅へ飛び出したのです。 30万円のうち20万円は往復の運賃で飛びますから、元では10万円です。足りなければ現地で稼げばいい。交通費にお金はかけられないから、旅の移動はヒッチハイクにしよう。かなり無謀な算段でしたが、24歳の私には不安より夢の外国へついに乗り込むという期待感の方がはるかに大きかったのです。私がどうしても見てみたかった国はソビエト連邦でした。当時の日本は世界も目を見張る高い経済成長率を誇る一方、産業や経済優先で突き進んだ結果、貧富の差や深刻な公害が社会問題となっていました。アメリカに習った資本主義社会、自由主義社会に疑問を抱く若者たちによる学生運動が吹き荒れ、国会議事堂は毎日学生のデモで埋め尽くされていました。当時はほとんどの学生が左傾化していたのではないでしょうか。私も社会主義国家のソ連に強烈な憧れを抱くうちの一人でした。ところがワクワクしながらその土を踏んだソ連の首都モスクワは、見ると聞くとでは大違いの場所でした。日がな一日、街中で日向ぼっこをしている男たちになぜ働かないのかと聞くと、うちの国は働いても働かなくても給料が一緒だからという。レストランに入ってもウェイトレスは担当のテーブルしか片付けない、たくさん働いても給料が上がるわけじゃないからという理由で、とにかくみんな無気力なのです。日本では頑張れば出世できる、でもそれによって格差が生まれるのは良くないと多くの若者は思い込んでいたけれど、頑張ったなりに報われなければ人間は意欲や生きる気力を失ってしまうのだと痛感しました。
先生はその最後にその日本の国の行方、はい、僕はちょっと非常に危ういとこ来てるんじゃないかと思うんですが、もう一回日本が再生するために
ぜひしたいですね。
そうですよね。翔さんはどう思われますか。
これ私ヨーロッパへ行ってる時に、はい、英国病っていうのが流行ってましてね、もう私もイギリスのその語学学校行きましてね、もう本当に気の毒ななと思いました。当時今の日本とよく似たことになってました、衰退のヒットでね、もうあの世界に冠たる大英帝国がね、もういよいよ沈む国だと言われて、でイギリスの国民みんな自信なくしてました。で私下宿してましたけれど、本当に貧相な食事だったですね、貧しくなって、それがあれやっぱり立ち直ってですね、今やまあ当時の大英帝国まで行かないとしても、イギリスは今ちゃんと薩長さんの、したがって日本もね、もうかなり行き着くとこまで来てますのでね、これいずれ近い将来日本は目覚めると思います。それを期待したいですね。
そうなってもらいたいですね。
いずれ日本も目覚めて、このしっかりとみんな一人一人国民が考えてですね、元気な国を取り戻す。かつて大英帝国時代にそれはイギリスは世界の冠たる世界をリードする国でした。当時私が海外行っとる時、ジャパンアーズはナンバーワン、アメリカにとって代わって日本が経済世界一の経済大国って世界をリードするんだという本がベストセラーになった。そんな時代を日本も味わってますからね、ちゃんと経験してますから、私イギリスのように必ず復活するんじゃないかなと、それを期待してます。みんなが一人一人しっかりと考えて、 活動していくということですね。
先生まだまだあの引退できませんよ。
まだまだ
しのぐしたこと
も、うそろそろ引退の時期ではあるんだけど、もうちょっと頑張らないかなと。
今日はどうも貴重なお話ありがとうございました。
もう本当に恐縮です。
いやいやいや、
こんだけ自分のことを語ったの初めての。
いやいやいや、もう勉強になりました。
今回はゲストに元衆議院議員で学校法人西大和学園初代理事長、そして大和大学学長の田瀬良太郎さんをお迎えしてお送りした2回目。進行は医療法人特進会代表の松村博さんでした。
大人のラジオ。大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか。ここで番組からのプレゼントのご案内です。番組では今回ご出演の田瀬良太郎さんの著書田舎の無名高校から東大京大にバンバン合格した話を抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄よりご応募ください。番組へのご意見ご感想などもお書き添えください。それではそろそろお時間です。ここまでのご案内は私香山真司でした。
大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。